こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ストック型副業の選び方は、成瀬健による副業の始め方シリーズ第2巻の金土書である。副業を働いた時間に対して報酬を受け取るだけの手段としてではなく、将来も収入を生みうる仕組みを築く活動として捉え直すことを主題にしている。題名と公開されている紹介文から確認できる中心的な論点は、ストック型副業の特徴、労働時間への依存を抑える考え方、そして不労所得やファイルへの関心と副収入づくりの接点である。本書は7つの副業を進める構成を掲げており、読者が自分の条件に照らして選択肢を検討するための入門書として位置づけられる。ただし、ストック型は開始直後から自動的に利益が出ることを意味しない。仕組みづくり、継続的な改善、収益の不確実性を伴うという現実を踏まえて読むことが重要である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、労働時間と収入を切り離すストック型副業という発想、本書の核は、副業を収入の仕組みとして構築するという視点にある。一般に、フロー型の仕事では案件納品、接客、作業時間などその都度の労働が報酬の前提になる。短期的には収入化しやすい反面、働く量を止めれば売上も止まりやすく。会社員が本業と並行して続けるには時間的な上限がある。これに対し、ストック型副業は、コンテンツ、権利、販売動線、運用資産などを積み上げ、過去の労力が将来の収益機会に残る状態を目指す。本書の題名が強調する労働時間を減らしてという表現は、労働を完全になくす約束というより、収入が毎回の作業だけに依存しない比率を高める問題提起として読むべきである。初期段階ではむしろ学習制作検証に時間を要する。そのため読者には側近性ではなく、積み上げた成果がどの程度継続利用、継続販売され売るかを副業選びの基準にする視点が求められる。次に、7つの副業を並べる意義は、万能な正解ではなく選択基準を持つことにある。本書は7つの副業を進めると明示しているが、公開情報だけから各手法の内訳や個別の手順を断定することはできない。したがって重要なのは、数の多さを成功例の保証として受け取るのではなく、ストック収入を目指す方法にも異なる成立条件があると理解することである。例えば、制作物を販売する方法なら創作力や蓄積量、情報発信型なら継続的な更新と集客、資本を用いる方法なら元手と損失許容度が問われる。収益が発生する仕組み、必要資源、成果が出るまでの期間、維持管理の負担は同じではない。本書の選び方という語は、流行している副業をそのまま模倣するよりも、自分の時間、既存スキル、資金、許容できる不確実性に合う手段を見極める必要を示す。選択肢を比較する際は、初期費用だけでなく、収益源が単一のサービスや媒体に偏らないか、積み上げた資産を自分で管理できるかも確認したい。さらに、不労所得を放置収入と誤解せず、仕組みの維持費まで評価する。副題には、不労所得を増やすという表現がある。この目標は本書の訴求点だが、実務上は不労所得を完全な無作業収入と同一視しないことが不可欠である。ストック型の収益は初期制作のほか、情報更新、品質管理、顧客対応、規約変更への対応、集客経路の改善などを必要とする場合がある。また、過去に作った商品やコンテンツであっても、需要の変化や競合の増加によって収益力が下がることはある。故に本書のテーマを実践する際には、収益が入るかだけでなく、どれほど少ない維持労働で収益を保てるかという運用効率を測るべきである。ここで有効なのは、開始時の投入時間、定期作業の頻度、外部プラットフォームへの依存度、利益が生じるまでの資金負担を記録することだ。こうした点検によって初めて労働時間の削減という目的と実際の副業の運用実態を比較できる。不労という言葉を願望で終わらせず、仕組みの設計保守の問題として扱うことが現実的な読み方になる。そしてファイル思考との接点は、退職の近道ではなく収入源を伏線化することにある。本書は副題にファイルを掲げ、給与以外の収入の柱を持つことへの関心に応答している。ファイラは一般に生活費を資産収入などで賄い、経済的自立と早期退職を目指す考え方として知られる。その文脈では、ストック型副業は給与一本への依存を弱める可能性を持つ。ただし、副業収益が不安定な初期段階で直ちに本業の代替になるわけではない。本書の公開紹介文にあるもう一つの収入の柱という表現は、わしろ本業を維持しながら小さく仕組みを育てる発想と神話的である。実践では、生活防衛資金、勤務先の副業規定、税務上の記録、投資に回せる資金と事業に使う資金の区分などを事前に整理する必要がある。副業の収益を生活費の穴埋めだけに充てるのか、再投資して仕組みを強化するのかでも戦略は変わる。 FIRE を刺激的な到達点としてのみ扱わず、選択肢を増やすための長期的な家計収入設計として捉えることが主題に即した活用法である。最後に、副業選びでは収益性だけでなく再現性、継続性リスクを同時に見るストック型副業を選ぶ際、将来の大きな収益だけを比較軸にすると判断を誤りやすい。本書のテーマである選び方を具体化するなら、第一に自分が継続して投入できる時間と能力で仕組みを作れるかを確認する必要がある。第二に収益化までの期間に耐えられるかを考える。ストック型は成果が遅れて現れやすいため、短期間での収入を必須条件にする人にはフロー型の仕事と組み合わせる方が合理的な場合もある。第三に初期費用、在庫や価格変動、著作権規約、特定のプラットフォームへの依存といったリスクを分解することが大切である。さらに、得意分野や興味との適合は単なる気分の問題ではない。更新や改善を長く続けられるかを左右し、結果としてストックの質と量に影響する。本書は副業を始める読者に向けたシリーズの一冊であり、特定の方法を過度に一般化するより自身の資源と制約を棚卸しし、検証可能な小規模な行動から始めるための視点として読む価値がある。結論として、本書は単発の作業報酬を得る副業から一歩進み、将来も収益機会を残せる仕組みを考えたい会社員、副業初心者、ファイラーに関心を持つ読者に向く。特に本業の時間を大きく増やさずに収入源を伏線化したい人にとって、ストック型という分類を副業選びの軸に据える点は実用的である。一方で、短期の現金収入を最優先する人、損失や収益の遅れを許容できない人はフロー型の仕事との併用も含めて検討する必要がある。本書の特徴は、投資だけ、コンテンツ販売だけといった単一の手段に焦点を絞るのではなく、題名通り7つの副業という選択肢を通じて収入の仕組みを作るという目的を前面に置く点にある。類書には成功事例や収益額を強く打ち出すものも多いが、本書は副業の始め方シリーズの一冊として、労働時間への依存をどう下げるかという入り口を提示する。読後は不労所得という言葉を鵜呑みにせず、初期投入、維持負担、リスク、継続性を比較する基準を持つことが最も現実的な成果となる。ご支援いただける場合は、成瀬健ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。